この琴島東小学校の PTA というのはですね、今から約30年前に、今私どもの子どもが小学校でお世話になっておる頃に役員をしていた人たち、それと校長先生、教頭先生がですね、年に一度この時期に集まって、お互いに旧交を温めるというんでしょうかね、そういうことをさせていただいております。で、今から5年ほど前にこのことがね、始まったんですが、それまでの間、もう長い間ですね、お互いに小学校を子どもたちが卒業してからは、そういう機会がなかったんですけど、ちょっとしたきっかけで、ある方が、元の PTA の役員会をね、復活させましょうということでご提案がありまして、でみんながですね、それはいいことだなということで、集まるようになりました。でそのかつて子育てが一生懸命だった私たちはみんなですね、今度は孫ができるような、そういうおじいちゃんおばあちゃんということになってまいりましたが、集まりますとね、なんかしら時代を元にこの時計を逆戻りさせたように生き生きと、昔の話に花が咲くんですね。そして現在のそれぞれの様子も楽しくお互いが報告し、また聞かせていただくんですね。で昔のことというのはそう変わらないんですが、最近のことというのはどんどん変わってきまして、実は今年ですね、今まで元気で参加してくださっていた校長先生が病気のために出席できないということでございます。で私たちがじゃあお見舞いに行こうかと、ちょっと昼野さんのところの近くにお家があるらしい、お見舞いに行こうかなということで、お声かけをしたんですが、もう体調が悪くておいでいただいてもね、失礼になるからということで、お断りされるというようなことで、とても残念なんですが、そういうことになりますね。で我々の他のメンバーもね、集まるとあそこが痛かったとか、ここが悪かったとかね、病気で入院したとかいう話が大体多いんです。そういうふうなことですが、今日ね、その校長先生以外のメンバーが多摩島で集まって会を開くことになっております。毎年幹事さんが交代して、今日は別の方が幹事ですが、その方がお世話をしてくださって、集まることになっておりますね。改めてその30年も前にね、そういうご縁をいただいたお互いがこうして集まることができる、ね、とてもありがたいことだなと思っております。私はそんなにね、お友達が多い方じゃないと思います。それだけにね、貴重なそういう会が開かれることがとても私はありがたく思っておるんですね。でこの時期は皆さんもね、お歳暮をいただいたり、お歳暮を送ったりすることが多いと思います。私もね、そんなにたくさんじゃないですけど、このあちらこちらへこの時期ね、印ばかりのお歳暮を送らせていただいております。皆さんがよくご存知の天王寺の親先生ね、金光様のお宅にはもうついこの間真っ先にお届けいたしました。それから、金岡教会、高知教会、高知上町教会、そういうふうに一応もう限定させていただいておりますね。そういう時期になりまして、今日その発送させていただこうと思っておるんですが、でその皆さんもね、1年間振り返られてね、あ今年はあの方にお世話になったな、ね、もちろんね、自分たちが結婚するときにお世話になった仲人さんとかね、いろいろその 恩人と言われる方が皆さんもいらっしゃると思うんですが、特に今年今までなくお世話になった方には今年特別ね、何かお礼をしたいなという方もあられることでしょうね。それで私は昨日のお話じゃないですがね、日々お照らしくださっているこのお日様ね、例えば皆さんが今年1年間振り返ってね、ボッケーお世話になった人にね、なんかええものをお歳暮でしようというふうに考えられるとします。ほんなら今年ね、1年間365日休むことなくお世話になったお日様にはどうやってお礼するんです？ちょっと考えてみてください。そら先生、正月初日の出拝むがね、一年中365日お世話になっているお日様に正月の元日一回拝んでそれでおしまいですか？まあそれでお礼ができたことになるでしょうか？どうです皆さん。例えば皆さんがね、365日お世話をさせていただいている方からね、あどうもって済まされたらガクッと暮らせるんです。私はそう思うんですね。で、教祖様がもう皆信心せんでもおかげをやってあるというのは本当そうですよ。信心してるから言ってお日様が照ってくださってるわけじゃない。信心する人もしない人も平等にお天道さんはね、私たちの命のもとである光と熱を送り続けてくださってるんじゃないですか。今朝皆さんがいただくご飯やパンは皆お日様のお照らしのおかげでできているものです。いや先生、うちは自分の畑で米も作りおるし大根も作りおるしね、うちはスーパーやこで買いはしません、皆うちで作っとんです。本当にそうでしょうか？自分が作っとんでしょうか？自分は種まいたり草取ったりしてるだけで、肝心からめのその大根が太るお日様の働きというのは誰がしとんです？どんな立派な種をこうできて植えてもお日様が照らされんかったら応急ならんでしょう、ね、そしてお土地が潤いがあってね、栄養分をね与え続けてくださってるからその大根が太るんでしょう、ね、そういうふうに思いましたら、その天地にはどうやってお礼するんです？ちょっとお歳暮を送ったぐらいじゃ間に合わんでしょう、ね、私はそう思うんです。ですから私はね、せめてものことで日々ご本部に参拝するときに夕日に向かって神徳三次を創造し、仰ぎ祭れば天高く、おろがみ祭れば地圧し、神の恵みに生かさるる身の幸いとありがた、こう言ってね、お礼を申さずにおれないんです。お日様やお土地にね、お歳暮を送れるもんなら送りたい。皆さんもお歳暮のランクがあるでしょう。この人はもっけお世話になったけん5000円、この人はちょっとお世話になったけん2000円とかあるでしょう。ほなその天地の神様にはどれぐらいのものを送ったらいいんです？1万円？10万円？100万円？でも足りんでしょう。私らの命はそこからいただいたんでしょう。自分の命お金で買えないでしょう。そういうことです、ね、12月はお礼の月と申しますが、皆さんね、先生はお礼の月、お礼の月で何をお礼せねえいけんの思うとる人は考え直してください。そういう心がけだからおかげにならんのです。お世話になったものにお礼ができないような氏子では神様がおかげをくださるはずがないでしょうね、はい、どうぞしっかり今日一日そういう気持ちでお日様に手を合わし、お月様に手を合わし、お土地に手を合わす、古来の私たちの先輩が皆普通してたこと、現代人は儲かるか儲からんか ああ忙しい忙しい、おせち料理何しようか、そういうことばっかり考えとる。それで神様にご無礼でない氏子ですか。お世話になっていることにお礼ができないような、これご無礼でしょう、ね、今日私はね30年前のそういうお世話になった方たちにお礼を申させていただこうと思いまして、昨日家内とねささやかなものですけどプレゼントを用意させていただきましたね。そういう気持ちを持って皆さんもねおかげをいただいてほしいなと思います。はい、今日も読まれます。